障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 工事等のお知らせ。白陽体育館空調設備整備工事工事期間令和8年1月30日まで工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。家庭教育支援講座子育てリフレッシュ教室第2回子育てリフレッシュ教室が9月21日に開催され、福島市のヨガスタジオヨガトコの深谷めぐみ先生を講師に迎え、ヨガで心と体をリフレッシュしました。前半は託児を真心サービス国見センターの皆さんにお任せし、保護者はヨガで体を動かし、後半はお子さんと一緒にベビーヨガマッサージを行い、親子で触れ合う時間を楽しみました。ヨガで体を動かす参加者の様子の写真が掲載されています。家庭教育支援講座、子育て学習講座。10月1日、令和8年度国見小学校入学予定者の保護者を対象に、子育て学習講座が開催されました。桜の聖母短期大学准教授の長谷川美香先生を講師に迎え、子育ては毎日の積み重ねが成長に現れることを意識し、子供の気持ちに寄り添うこと、時には誰かに聞く、頼ることの大切さのお話がありました。長谷川美香先生の講演の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、音楽鑑賞。少年仲間づくり教室の第5回活動が9月28日に行われ、山本直オカリナコンサートを鑑賞しました。事前学習として、国見町オカリナクラブより、オカリナの種類や音質について教わり、また、音楽界でのマナーを学んだ後、コンサートを鑑賞しました。コンサートは、複数のオカリナを使って奏でる山本直さんと、田村みどりさんの洗練されたピアノ演奏を楽しみました。途中、ピアノの響板の体験として、子供たちは演奏するベーゼンドルファーの舌をくぐり、響板の振動に直接触れる体験をしました。響板の体験をする子供たちの様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、ニュースポーツ教室。少年仲間づくり教室の第6回活動が10月18日に開催され、国見町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、ニュースポーツを行いました。教室生はペアになり、日レクボール、ラダーゲッターの2種目で対決。勝負が決まると歓声が上がり、大いに盛り上がりました。日レクボールの試合の様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、ニュースポーツ体験。地域学校共同本部事業、国見っ子わんぱく広場の第6回活動が10月18日に開催され、国見町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、ニュースポーツ体験を行いました。子供たちはカーレット、日レクボール、ディスゲッター9、ラダーゲッターの4種目を体験し、ニュースポーツを知る機会となりました。ディスゲッター9のほか、ニュースポーツ体験をする子供たちの様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。開館5周年を祝う国見町図書館フェスタ。国見町図書館の開館5周年を記念した国見町図書館フェスタが10月5日、観月台文化センターで開催されました。オープニングでは、ホールで図書館のこれまでの歩みを子ども司書のナレーションで振り返り、会場からは温かな拍手が送られました。続く絵本を題材にした音楽会では、 ピアノの生演奏とともに絵本の読み聞かせが行われ、子供たちは静かに耳を傾けながら物語の世界に引き込まれていました。講演会には国見町出身の絵本作家、ゆうさんが登壇。絵本作家への転身のきっかけや制作への思いを語り、デビュー作、ブギーとウギーを朗読しました。また、ゆうさんの作品、雨の日を子供司書8名の群読により紹介しました。その他、ロビーでは、読み聞かせ耳づくによる読み聞かせや、サークルエプロンの人形劇、子供司書によるお話会、本の無償譲渡会、カフェ、ワークショップなど、多彩な催しが並びました。また、宮城生協コープ福島の協力による絵本でつなごう平和の輪のプロジェクト絵本展示もあり、多くの来場者が本の世界を楽しみました。写真が3枚掲載されています。写真1、本の無償譲渡会。写真2、国見町出身の絵本作家ゆうさんの講演会。写真3、子供司書によるお話会。写真終わり。国見町図書館臨時休館のお知らせ。ネットワーク更新のため下記の期間を休館します。図書館ホームページと蔵書検索等も使用できません。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。日時11月22日土曜、23日日曜、終日。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。町民登山、花塚山。桃丹スポーツクラブ主催の町民登山が10月5日に開催され、10名の参加者が川俣町の花塚山、標高918メートルの頂上を目指しました。花塚の里登山口から出発し、胎内くぐり岩や、ごま団岩などの名所を巡りながら、福島県森の案内人の説明に耳を傾け、植物や地形について学びました。約1時間半で頂上に到着し、心地よい風とともに頂上からの景色を楽しむ参加者の姿が見られました。秋の自然と触れ合いながら、爽やかな汗を流すひとときとなりました。山を登る参加者の様子の写真が掲載されています。菊池亮太ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時令和8年1月25日日曜午後2時開演。場所観月台文化センターホール。チケット観月台文化センター窓口または E プラスで販売中。前売り4000円当日4500円。ピアノリサイタルツアーのチラシの写真と E プラスで販売中 QR コードが掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。個人事業主向けの決算説明会を開催します。福島税務署では個人事業主の方を対象とした決算説明会を開催します。説明会は事前予約制となります。お越しいただく方は事前に電話でご連絡をお願いします。開催日、12月16日火曜から12月18日木曜の3日間。開催時間、午前の部、午前10時30分から正午まで。午後の部、午後1時30分から午後3時まで。場所、福島テルサ3階、福島市上町 4-25。対象者、16日、事業所得者で青色申告の方。17日、農業所得がある方。18日、事業所得者で白色申告の方。内容、決算の仕方、消費税の経理についてなど。YouTube の国税庁動画チャンネルでも決算の仕方などの動画を掲載しています。ぜひご活用ください。問い合わせ、福島税務署個人課税第一部門。電話、 534-3121、音声案内で2番を選択してください。国税庁動画チャンネルの QR コードが掲載されています。家屋を取り壊したら、滅失届の提出が必要です。固定資産税は毎年1月1日を基準日として課税しています。課税対象となっている住宅や倉庫等を令和7年中に取り壊した際は、年内中に税務課課税係まで家屋滅失届の提出をお願いします。現地確認後、翌年度から課税されなくなります。提出がない場合、確認が取れず引き続き課税されることがあります。なお、法務局への滅失登記が完了している場合、提出は不要です。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。伊達地域有機農業相談会を開催します。有機農業に興味はあるけれど、栽培方法や有機JAS制度などがわからず取り組めない方を対象に、個別相談会を開催します。お気軽にお問い合わせください。日時、11月26日水曜、午後1時30分から午後3時30分まで。場所、福島県伊達合同庁舎。伊達市保原町大泉大内124。申し込み先問い合わせ。福島県農業総合センター有機農業推進室。電話 958-1711。メール yuuki_otasuki_pref.fukushima.lg.jp。 申し込み締め切り、11月19日水曜。小坂まちづくりの会第18回そば祭り。純小坂さんの美味しい十割そばをはじめ、手作り手芸品の販売やバザーなどの出店もあります。ぜひお越しください。限定150食となりますので、事前申し込みをお願いします。日時、11月30日日曜、開会式午前10時、十割そばの販売、午前10時30分から午後0時30分まで。場所、小坂総合農村管理センター。料金、1杯1000円、いなり寿司飲み物付き。150食限定、申し込み順。購入希望の方は、氏名、人数、電話番号を明記の上、ファクスにて申し込みください。問い合わせ、小坂まちづくりの会、高原。ファクス、585-3197。2026年版福島県民手帳販売のお知らせ。福島に関する統計データやお役立ち情報を掲載した2026年版福島県民手帳、福島県統計協会発行を販売しています。価格、カレンダー版、横径版770円、税込み。販売場所、役場2階企画調整課、道の駅国見厚かしの里。在庫がなくなり次第販売終了します。問い合わせ、企画調整課総合制作係、電話 585-2217。 介護助手を募集しています。国見町の高齢者施設では、福祉資格や経験が不要の介護助手を募集しています。直接的な介護業務ではなく、清掃や配膳、下げ膳など、介護の周辺業務を行います。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく働いてみませんか？ぜひ、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、福島県福祉人材センター、電話 521-5662。福島県福祉人材センターホームページと、介護助手募集県北版、 それぞれの QR コードが掲載されています。秋の全国火災予防運動。これから火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、11月9日から15日までの7日間、秋の全国火災予防運動が実施されます。この機会に住宅防火を改めて確認しましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対しない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。1、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を設置する。さらに定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、カーテンなどは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加、地域ぐるみの防火対策を行う。リチウムイオン電池の発火にご注意を。近年、リチウムイオン電池に起因する火災が全国的に急増しています。スマートフォンやモバイルバッテリーなど、身の回りの様々な製品に使用されており、製品の劣化や落下等の強い衝撃を与えることによって、発火する危険性があります。また、誤った廃棄方法によるゴミ処理中の火災も発生しています。バッテリーの膨張や変形、発熱する等の異常がある際は使用せず、自治体のルールに従って正しく処分するようお願いします。リチウムイオン電池が発火した場合、1、炎や煙が吹き出している場合は近寄らず、身の安全を確保した上で119番通報しましょう。2、火が小さいうちに消火器や大量の水で消火しましょう。不燃性のバケツなどに水を溜めて水没させることも有効です。問い合わせ、伊達地方消防組合中央消防署西分署予防係。電話 582-3190。伊達地方消防組合ホームページと環境省リチウムイオン電池特設サイト、それぞれの QR コードが掲載されています。水道の漏水発見にご協力ください。漏水は貴重な水資源が有効に利用されないだけではなく、大規模な断水の発生、漏水箇所周辺道路の陥没など、私たちの生活にも大きな影響があります。次のような場合、水道の漏水の可能性があります。晴れているのに道路や敷地の表面が濡れている。自宅の水道の水圧が弱くなっている。道路や排水溝、敷地内に原因不明の水が流れている。少しでもいつもと違う状況を発見したら、上下水道課までご連絡ください。問い合わせ、上下水道課、上下水道係。電話 585-2997。午前8時30分から午後5時15分。夜間 090-2796-5300。前期以外の時間。雨が降っていないのに漏水が原因で道路が濡れている様子の写真が掲載されています。5年ぶりに点灯。道の駅国見厚かしの里イルミネーション。国見の冬を彩ってきた道の駅国見厚かしの里でのイルミネーションが5年ぶりに復活します。7月の子ども議会で県北中学校の生徒が町 PR として復活を提案。 このことをきっかけに11月22日土曜から再び明かりが灯ります。点灯期間、11月22日土曜から令和8年1月4日日曜。点灯時間、午後5時から午後10時。問い合わせ、産業振興課商工観光係、電話 585-2238。イルミネーションの様子を捉えた写真が2枚掲載されています。教育委員会委員を任命。よろしくお願いします。高橋由紀子さん、再任。任期、令和7年10月1日から令和11年9月30日まで。高橋由紀子さんの顔写真が掲載されています。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、11月23日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター1階第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。今月の納期限は12月1日、月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第4期、問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収第5期、後期高齢者医療保険料、普通徴収第4期、問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、介護保険料、普通徴収第5期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125、口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは、通帳員不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料は、バーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見をもっと身近に、スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。国見町暮らしの便利帳。2026年保存版。広告主募集。町では生活の役に立つ情報誌、暮らしの便利帳を株式会社サイネックスと共同で令和8年3月末発行に向け作成しています。この情報誌に広告を掲載する事業者を募集しています。広告の詳細は株式会社サイネックス。電話 024-923-0198 にお問い合わせください。広告募集期間、令和7年12月上旬から令和8年1月下旬予定。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円、半枠縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。道の駅国見厚かしの里、秋の収穫祭開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
12月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。7日日曜、医療法人森医院、伊達市柳川町希望が丘24、電話 577-7780。 14日日曜、医療法人伊達セントラルクリニック、伊達市保原町、あざ西町、189-1、電話 575-3215。 21日日曜、医療法人大泉本田クリニック、伊達市保原町、大泉、あざ大内内、135-2、電話 563-7587。 28日日曜、井上内科クリニック、郡町、大あざやじ、あざ石塚、15、電話 581-2202。 31日休日、医療法人佐藤整形外科クリニック、郡町、あざ関合、15、電話 581-0123。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、9月21日から10月20日受付分、当庁窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。鈴木さよちゃん、としひろさん、なおさん、滝山。平るいちゃん、まさはるさん、ちひろさん、大阪。高橋いつきちゃん、りょうたさん、ゆうかさん、大阪。お悔やみ申し上げます。五十嵐俊樹さん、30歳。うずら町。佐藤昌司さん、93歳、和野。菊池久さん、97歳、大住。佐久間文さん、93歳、大一。鈴木滝さん、78歳、大町南。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和7年9月30日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口7966、前月比マイナス5、男3847、マイナス3、女4119、マイナス2、世帯3360、マイナス2、転入9、マイナス8、転出9、マイナス3、出生0、マイナス1、死亡5、マイナス7。 11月国見カレンダー。11月7日金曜、広報国見11月号発行。生き生きサロン第4、午前10時から。8日土曜、ペアレントトレーニング、午後2時から。国見っ子わんぱく広場、おやつ作り、新京圏模擬テスト、国見町文化祭、ダンスパーティー。9日日曜、少年仲間づくり教室、地球体験キャラバン。10日月曜、生き生きサロン、和野、午前10時から。生き生きサロン、川内、午後1時30分から。国見、骨折転倒予防教室、小坂地区、11日まで。11日火曜、移動図書館、4年生から6年生。12日水曜、生き生きサロン、第3、午前10時から。ニコニコ相談会、認知症カフェ、オレンジカフェ。13日木曜、生き生きサロン、藤田、午前10時から。生き生きサロン、高野、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。移動図書館、2年生。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。16日、日曜。第37回、福島駅伝競争大会。17日、月曜。生き生きサロン、泉田下、午前10時から。生き生きサロン、高木、午後1時30分から。18日、火曜。生き生きサロン、山根、徳北、第7、午前10時から。19日、水曜。生き生きサロン、板橋南、午前10時から。生き生きサロン、第1、午後1時30分から。20日、木曜。生き生きサロン、第2、午後1時30分から。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。21日金曜、生き生きサロン大木戸、午前10時から。23日日曜、勤労感謝の日、結婚世話焼人月例相談会、午後1時から午後3時。24日月曜、振替休日。25日火曜、生き生きサロン石下田、午後1時30分から。移動図書館2年生。26日水曜、生き生きサロン海田、午前10時から。27日木曜、生き生きサロン泉田上、泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時30分から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。心配事相談、午前9時から正午。ブックスタート。戸籍係、窓口延長。午後7時まで。28日金曜、生き生きサロン建造山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。29日土曜、国見町郷土料理教室試食会。30日日曜、子育てリフレッシュ教室卵ボーロを作ろう。マイナンバーカード休日臨時窓口事前予約制。12月1日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。関越大文化センター休館日。2日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。移動図書館1年生。3日水曜、生き生きサロン大田川小坂、午後1時30分から。4日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時30分から。移動図書館4年生から6年生。戸籍係窓口延長、午後7時まで。5日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。国見関越大カレッジ全体学習、落語を聞く会。6日土曜、子ども司書活動、閉校式でのお話し会に向けて打ち合わせ、練習。
夢に向かって、第43回、寄り添う気持ちを大切に、松浦由奈さん、建北中3年。私の将来の夢は、人と話す仕事です。まだ具体的には決まっていませんが、人と話すことが好きなので、自分の得意なことを活かせる仕事に就きたいと思っています。友達から相談を受けることも多く、一緒に話をしているうちに、助かったと言ってもらえたことがありました。その時に、悩みや困っていることを少しでも軽くしてあげられたことが嬉しくて、誰かの力になれるような仕事がしたいと思うようになりました。相手の話をしっかり聞いて、その人に合った言葉をかけられるようになりたいです。今は受験に向けて勉強を頑張っています。私は書いて覚えるタイプなので、自分なりにノートにまとめて何度も書きながら覚えるようにしています。部活動では卓球部の部長をしていました。意識していたのは相手チームへのリスペクトを忘れないことです。礼儀や態度を大切にし、相手に失礼のないように心がけていました。卓球は相手がいて成り立つスポーツです。だからこそ、相手を尊重する気持ちや感謝の心を持つことの大切さを学びました。その経験を通して、人と関わるときには、相手の立場を思いやることが何より大事だと感じました。将来は視野が広く、周りをよく見られる人になりたいです。いろいろな考え方を受け止められる人は柔軟で信頼されると思います。私もそんな人を目指したいです。人と話す仕事は相手の思いを汲み取りながら会話をすることが大切だと思います。この人と話すと楽しいなと思ってもらえるような大人になりたいです。人とのつながりを大切にしながら、これからも自分らしく成長していきたいです。松浦由奈さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。